なたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。こんにちは、ウーマンクロスロードのアンジーこと川崎あゆみです。この番組は素敵なゲストを招きし、お仕事のお話、そして皆さんの人生における分かれ道をインタビューしていきます。今日のゲストは前回に続き、福岡県八女市にお住まいのヨガ講師、木下真紀さんです。木下ちゃんはですね、シンガポールで6年間バリバリのキャリアウーマンとして ご活躍中に、運命の男性と出会われ、ご結婚、その後はニューヨークに拠点を移されて出産。ニューヨーク滞在中に出会ったヨガが木下ちゃんの現在のお仕事になっています。現在のお仕事については前回の放送分でお聞きいただけますので、聞き逃したという方はぜひ1回前の配信を聞いてみてください。今日は小さい時から海外に興味があったという木下ちゃんの幼少期から、これまでの反省、そしてこれからの目標、展望を伺っていきます。木下ちゃん、今日はよろしくお願いします。
あゆみさん、ありがとうございます。
よろしくお願いします。ありがとうございます。もう早速ですがです。ちょっと伺っていきたいんですけど、木下ちゃんね、小さい時から海外に興味があったんですか？
そうですね。もう興味があったどころか、もう絶対に住みたいっていうふうに、小学生ぐらいの時から私は思ってたんですよね。
何か読んでとか何か見てとか。
なんか海外のドラマを見るのがすごい好きだったんですよ。NHK とかでよくやってたと思うんですけど。
大草原とか？
大草原？
あれ？世代が違った。世代が違う。
アルフとか知ってます？
ごめんなさい。大草原の小さな家。
ありましたね、そんなもんね。
でしょ？しまった。年がバレた。
アルフ？フルハウスとか。
あ、フルハウスか。なるほど、なるほど。はいはいはい。
あれでよく、こう、ほら、子供が学校に行くシーンとかがあったときに、なんでこんなにみんな自由に学校に行ってるんだろうっていうのがあって、なんか私の重たいランドセルを背負って、学校に行って、うんうん、のになんかアメリカとかだと、ね、なんかかっこいい服着て、かっこいいバックパック持って、ガム噛みながら学校行って、なんかクラスの雰囲気もすごい自由で、
うんうん、
なんかこんなキャンパスライフにすごい憧れるなっていうふうになんか幼心に思ってましたね。
行ってみたいって思ってた。
そうですね、もう絶対行ってみたいと思ってて、うん、でその頃から結構なんか英語に興味があったから、それこそ本当 NHK の英語番組とか、
うんうん、
食いつくように見て。
あ、そうなんだ。多分見ていらしたドラマって吹き替えですか？
吹き替えでしたね。見てたドラマ自体は。
多分ね、そうですよね。そうすると、なんか、こんな言葉だったんだっていう、なんかちょっと驚きあるじゃないですか。多分。本当にこの言葉で、その時はどうだったんですか？なんか、それでもやっぱり、これ、言葉を習いたいと思ったんですか？
そう、思いましたね。映画とかも見てたかな？英語だと、映画だとこう字幕とかで見てたと思って、で、どうしても私は英語が喋りたいってその時思ってたんですけど、喋るならアメリカ英語がいいっていうふうに
思って
ましたね。
やっぱりそれはドラマの
影響。なんかカジュアルでかっこいい、なんかラフな感じがいいでしたね。なんかもう本当の雰囲気が。なんかで、アメリカといったらカリフォルニアみたいな。本当
に なるほどね、いいですね。じゃあその NHK で英語を習ったりとか、習ったか勉強したりとか、習いに行ったりもしてたんですか？
英会話の、行ってましたね。本当近所 の、
うん、
それネイティブのアメリカ人が教えてくださる英会話スクールに行ってました。
何歳ぐらいの時、
記憶があるのはでも小学校高学年の頃からですかね。ずっとそこから中学校も通ってて通ってますよね。で、なんか先生も毎回違ったけど。大学に、近所の大学に通ってる留学生の方が、
あ、でももうそこからね、生きた英語を習ってたってことです
か？楽しかったですね、あの時。なんか匂いがこう、うん、なんて日本人じゃないの匂いをいつも嗅ぎたいみたいな。
匂いね。え、そこからお父様とかお母様にも、その海外に行きたいっていう話とかされてたんですか？
してました。留学に今絶対に行きたいっていう話はしてて、
うん、
両親が大学になったら行っていいよっていう。
あ、なるほど。
約束をしてもらってて。
大学も外国大学でした。
そうなんです、本当に単純でね、
もう英語で
もう海外飛び出る最短な方法みたいな感じで外国大学に行って、で大学に行って初めて2年生大学2年生で夢のカリフォルニアに大学に、
ね、うわ、でもなんか日本で習ってる英語と、まあ、もちろんネイティブの先生に習ってはいらしたけども、行った英語って全然違ったりするじゃないですか。
そうなんですよ。もう私の多分人生の第一挫折がそこで、もうこんだけ英語大好きでそうやって英語勉強してたのに、
うん、
もう着いた瞬間マクドナルドで注文ができなくて、もう何言ってるか分かんないし、すごいなまった方だったし、その方も、うん、
はいはい、
もうまさかの指差し注文
満を持していたのにね。
そうで、その時にやっぱりなんか向こうが言ってる英語がわからないって素直に言うこともやっぱりできなかったんです。ちょっと変なプライドもあったのか。
できるって自信を持って言ってらしたからね。
そうなんです、うん、で英語ができないと思われたくないっていうような感じで、そう、なんかその時でしたね。なんかいろいろと違ったんだなっていうのに気づき始めたのが。
日本人がわかるように喋ってくれるからね。日本人、日本にいる外国人の先生はね。確かに。え、何を頼みたかったんですか、ちなみに。
フィレオフィッシュ。
で、F だもんな。
え、なんかフィレオフィッシュがなんか、ね、絵になかったんですよ、確か。
うんうん、
でも見渡す限り全部肉のあのハンバーガーしかなくて。で、フィレオフィッシュが食べたかったけど、それも聞けなかった。フィレオフィッシュがあるのかどうかも聞けなくて。
結構なうちのまったり感ですよね。
そうそうそうそう、そう。
でもそこで落ち込むんじゃなくて、いや、さらに頑張ろうって思ったわけです。
いや、もうその時私結構、なんだろう、英語が嫌いになりそうなぐらいです、その留学時代は。もうクラスも結局このディベートのクラスばっかりなんです。だからたくさん意見を聞かれるんですよね。だけどその時に英語が喋れても本当に自分の考えが言えないっていうか、イエスノーの質問にははっきり答えれるのに。
うんうん、
こうなんかどう思いますかの質問がすごい苦手で、もう怖くて、もう当てないでみたいな。そんなんで終わっちゃった留学時代でしたね。
じゃあ描いてたのとだいぶ違ったわけですね。
そうですね。そうだったんですよ。
でも楽しくはあったんですか、お友達とか。
そうですね、なんか韓国のお友達とか、ね、メキシコのお友達とか、
うん、
やっぱな、心を許せる友達とはなんか英語が下手くそでもなんか会話はできたのかなっていうふうには思いますけどね。
あ、なるほどね。
ネイティブと話すのが怖くて怖くてって感じ。
そう、それは外国のから来た者同士結構仲良くなるんです。
そうそうそう、
ね、シンパシーがね、うん、生まれてね。
そうなんですね。
なるほど。じゃあ、1年間いらした後、
うん、
日本に帰ってきて、で、まあ、外資系で働こうと思われたんですか？あ、その前に旅行されている、東南アジア
に。そうそうそうですね。タイとかに留学に行って、なんか東南アジアで、
うん、
そうそう、多分それもアメリカとかが難しそうだから、うん、東南アジアとかって就職できるかなみたいな、ほんと軽い意味で、そう。で、タイに行った時に、すごいやっぱタイの人たちが、すごい優しくて、でもタイって英語が全然通じなくて、タイ語なんですよね。だからそこでタイ語をちょっと勉強して、タイ語でコミュニケーションを図ったりとかするので、だからその頃から頑張ってこう、その人とコミュニケーションしよう、したいっていうふうにちょっと考えが切り替わってきて、でタイ語なんて多分よっぽど頑張っても私綺麗に話せるわけないのに、下手くそのタイ語でもみんなタイ人の人ってすごい心よく、ちゃんとなんか理解 しようとしてくれたところとかがあって、
うんうん、
あ、そういうところからなんか、あ、全然下手くそな言葉でもいいんだなっていうような感じに気づき始めて、そのまま本当はタイで、ね、働きたかったんですけど、
うん、
なかなかいい就職先がなくて、で、一回日本に帰ってきて、
うん、
で、たまたまその就職した会社がシンガポールに1年間だけこう出向で研修で出してくれるよって形でシンガポールに行くことになったんですね。
おお、なるほど、そういうことだったんですね。
はい。
あ、そうか、シンガポール1年間だったんですね。
シンガポールは、中
止1年間だ
ったんですよ。で、向こうで初めてその海外の会社、企業に勤めたときに、最初日本のその会社で働いたんですけど、やっぱりなんかすごく年功序列の男女は平等ではない空間から、うん、いきなりシンガポールで同じアジア圏内の に、やっぱり女性がすごく活躍もしていたし、年功序列じゃなくて、なんか学歴社会っていうのもあって、結構若い女の子でも出世したりとかしてるのを見てて、私も目指すはこっちだなっていうふうに、その時に思ったんですよね。こっちに私は行きたい、こっちの社会にいたいなっていうふうに思って、その1年間出してもらった会社は、ごめんなさい、辞めさせていただきますっていう感じで、現地採用でシンガポールで就職、転職して、そこから5年間。いたのトータルでそれで6年間ですね。
おお、なるほど。よっぽど居心地が良かったですか？5年間いらっしゃって。
なんか初めてそこで、うん、なんだろう、自分がやった分だけこう認められるっていうものが、実感がそこでやっぱ得られたんですよね。その分もう本当になんだろう、自分の時間をフルに使って働いてたっていう感じではあるんですけど、がむしゃらに働いていて、で、そのやっぱ大きな仕事を任されるようになっていったんですけど、やっぱそこの会社の日本人の方に言われたのは、今のこの、まあ、同じ日系の会社で、今のこの仕事のレベルを日本でやろうと思ったらね、あと10年かかるよって言われたんですよ。
へ
ぇー。あ、よかったな、こっちでと思って。そうっていう社、やっぱりなんか全然違う、この環境下で、なんか生きるのって面白いなっていうふうに。思いましたね。
なるほどね。
まだまだ人と出会ってないですね、その時ね。
なるほどね。でもやっぱりその英語をしっかり勉強されたからこそ、その素地があったからシンガポールで活躍されたっていうのはご自分で感じてらっしゃいました。
あ、でもシンガポールも要は公用語が英語なだけで、みんな完璧な英語を喋ってなかったんですよ。うん、それも多分、良かったのかなっていう感じで、逆に綺麗な英語を喋ってうまくこう、うまくグラマーとかを気をつけてる、してる会話って、やっぱどうしても薄っぺらく聞こえるのか、私がシンガポール人寄りで英語を喋ると、すごいみんな聞いてくれるんですよね。
そうなんだ。シンガポール人寄りってどんな感じ？まあ、シングリッシュってよく言われる。
シングリッシュですね。
うんうん、
オッケーラーみたいな。キャン、キャンみたいな。キャン、キャンは、イエス、アイキャンね。
そんな感じ？
英語じゃない。うん。完璧な英語じゃなくて、もう要はもう伝われば何でもいいっていう感じで、そこで全然シリアスな会話もね、全然そんな英語でも伝わればいいっていうことに気づいて。
なるほど。でもそこが結局、言葉の根本というか、そういうですもんね。
そうです
ね。大事なところはコミュニケーションできるかどうかと、
うん。
でもそこでね、部下も持たれるぐらい、仕事を頑張られた。うん、聞きましたけど、
そうですね、本当にもう徹夜も全然してましたし、
そんな感じ、
そうでしたね。だから結構体ボロボロ、親父みたいなもん。
具体的にどんなお仕事されてたんですか？
ですね、企画営業、企画部なので予算組をしたりとか、その会社の数字を見たりとか、結構中枢の仕事ですね。
すごい、数字も読めるんですね。
そうなんですよ。一番私がしないだろうなと思ってた仕事に着いた。ね、もうだから PL とかね。
はいはい。
BS とかね。
読めるんですね。
Excel 使って、もうずっと使ってやってましたね。予算のシステム作ったりとか。
もう本当に、いわゆるバリキャリですね。
バリキャリね、でしたね。
ずっとシンガポールにいたいと思ってらっしゃいましたか、その時は。
あ、もう思ってましたね。永住権を取ろうかどうしようかも悩んでて、もう全然あんなの来てたんですよ、永住権取れますみたいな。向こうもやっぱり欲しかったので、日本で、悩んでましたね。悩んでる時に、うちの夫と出会ってみたいな。
やってしまった。恋に落ちてしまった。どこで出会われたんですか？
出会ったのは、飲みの場ですね。日本に、その時、今すごい多分多いと思うんですけど、その時まだそんな日本人が多くなくて、私たちがいた時って。で、日本人が集まる場所って大体決まってて、で、日本人コミュニティってすごいまだ狭い時だったので、大体行くお店決まってて。
なるほど。
もう行ったらみんな友達みたいな、なんかそんな場所に行った感じですね。
どっちから声かけたんですか？
どっちでも最初の全然普通に友達だったんですよね。
あ、そうなんですね。
なんか肩組んでこうなんか飲み合うみたいな。おいみたいな。飲み合うみたいな。一個年下だから、はいみたいな。
あ、そうなんだっけ。
そう、学年一個下なんです
よ。ご主人もね、すごい優しそうな方ですよね。
なんか優しい。優しくて有名な感じでしたね。
ね、包容力があって。 なんですね。それでも、どれぐらいのお付き合いで結婚しようってなったんですか？
結構早かったんですよね。まあ、だから状況が状況で、要はそのシンガポールで出会って、で、向こうはすぐにニューヨークに行っちゃったので、そうなんですよ。で、私は一旦とりあえず日本に帰ろうかな、どうしようかなって悩んでた時期に出会って、うん、で、向こうはニューヨークに行くってなって、うん、ちょっとこのままシンガポールに残るのか、もしくはちょっと一回日本に帰って、ちょっとキャリアチェンジ、あ、キャリアチェンジじゃないや、転職？日本で一回ちょっと働いてみて、うんで、まあ、ニューヨークに行くのか、まあ、もう一回シンガポールに戻ってくるのか、ちょっと考えようかなっていう感じだった
んですよ。大きな分かれ道ですね。
そうなんです。大きな分かれ道で、うん、で、一旦日本に帰って、ちょっと就職するんです、そこでも一度。
あ、そうなんですね。
そうなんです。で、そこで、まあ、もう一回ちょっとキャリアを積もうかなって考えてたんですけど、うん、まあ、でも年齢的にね、みそじに差し掛かった年齢っていうのもあったので、うん、まあ、向こうの両親とかからもね、もういつ結婚するのみたいな感じ
で。ああ、そうだった。
圧がね、かかってたので、うん、それでまあ結婚決めて、まあ、ニューヨーク行ってみるのも面白いのかなっていうふうに、ちょっと最初、ちょっと、なんだろう、軽い気持ちで考えてたんですけど。
うんうん。あ、質問です。
はい。
でも、そもそも、そのアメリカに憧れてたじゃないですか、木野真紀ちゃん。
はいはいはい、はい。
そう、なんかニューヨークって聞いたら、もう一も二もなく行くってなったのかなと思いきや、そうじゃなかったんです。
そうなの。多分まだなんだろう、トラウマ的な。トラウマ的なのがあって、ニューヨーク、だから私はもうアメリカと言ったらカリフォルニアみたいな、なんかそんなとこもあって、なんかニューヨークがまず行ったこともないとこだったし。
西と東はね、全然違いますね。
そうそうそうなんです。全然違うんですよ。やっぱ人も違うっていうの聞いてたし、なんか不安もあって、そう、ちょっと悩んではいたんですけど、でもなんか日本かニューヨークって考えたときに、ちょっとニューヨークやっぱり私は取ったんですよね、その時に。
やっぱりね。
思いましたね。
リベンジじゃないけどね。
リベンジじゃないけど。
結構でもちょっと長くトラウマ引きずってたんですね。
いや、そうでしたね。なんかあの時のやっぱり、なんかショックさ、自分がもうね、いけると思ってもいけなかったっていう時の挫折は、
まだ。自信をね、こう打ち砕かれてしまったんですね、そのマクドナルドでね。
マインドがね、弱々だった。
いやいやいや。そうなんですね。でも、ニューヨークに行かれて、決心をされて、
うん。そうですね。で、ニューヨークに行くことになって、で、まあ、運よく、本当に仕事がもらえそうな環境で行くことになったんですけど、やっぱりちょっとビザの問題で結局、自分が思う仕事 ができずに、もう奥様ビザで渡米することになって。
駐在員的な。
駐在でもないんですね。また駐在だったらよかったんですけど。
うんうんうん、でも、ご主人はお仕事でニューヨークのわけですよね。
そうです。もう現地採用なんですね。それも。
そうか、
採用で行ったので、なんていうのも、こう、あんまり大広げにはこう働けないというか、もうこのインカム、収入が決まってるような仕事しかできなかったので、パートに近いような事務の仕事とかするしかなくて、ニューヨークに行ってからでも。
うん、ね、ご主人は日本史で有名な金八先生でいらっしゃるじゃないですか。
有名かどうかは。
ご主人はその時日本史で どんなお仕事されてたんですか、ニューヨークで。
その夫の実家が造り酒屋をしていて、福岡県の。で、そこの、要は卸ですね、お客さんですね、卸してくださってる会社だったので、お酒の要はインポート、で、日本酒だけじゃなくて、いろんなお酒を扱ってたんですけど、なので、日本酒とワインとビールをインポートして販売してる会社に、勤めてました。
あ、なるほど。そうなんですね。で、木野真紀ちゃんもお仕事をされていたけれども、でも赤ちゃんができてってい
う。そうですね。その時に妊娠して、で、妊娠しきっかけでやっぱりもう仕事も全部続けられなくなって、普通の専業主婦に、キャリアウーマンから、普通の専業主婦にニューヨークでなったっていう感じですね。
なるほどね。でもさ、ニューヨークでお仕事されたっていうことは、まあ、ニューヨークもいろいろな人種の方いらっしゃるけれども、英語はどうだったんですか？ちゃんと自信を取り戻しました？
あ、そうですね。なんか意外と、なんかこの時マインドが出来上がってるなと思ってる、実感はありましたね。なんか適当な英語でもなかったかもしれないですけど、まあ、普通に会話ができたし、まあ、その時初めてやっぱニューヨークでアメリカ人のお友達ができたのも、その頃でしたね。
もうちゃんとマクドナルドで注文できた。うん、
できました。
メニューにないものも、
逆に
あるって聞けた。
そうそうそう、質問できました。やっぱ ぱりね、なんか経験なのかね、そういう。
本当ですね。
でしたね。強くなったなと思いましたね、その時に。
そうですね。しかもね、もしそちらで、そちらで、ニューヨークで出産されたとなると、今度子供さん守らなきゃいけないから、
本当ですね。
強くならざるを得ないじゃないですか。そう。うちの方オレンジジュースが欲しいって言われないよみたいな。
そう。いや、思い出しました。ネットの契約と、ケーブルテレビの契約と、携帯の契約、うん、電話でしなきゃいけなかった時の。
きつそう。
もうでもあのマインド私強くなったと思いました。もう全部なんかもう、自分でやったんですけど、わかんないこと何回もわかるまで説明してもらうっていう。あの強さは、そうですね。思い出しました。そういえば。
やっぱりやらざるを得ないっていう状況って強いですよね。人を変えますね。じゃあ楽しく過ごされたんですか、ニューヨーク時代は。
ですね、そうです、まあ、仕事に関しては本当に何だろう、もうこんなにもうまくいかないんだなっていうのが、まあ、あって、まあ、いつもやっぱこう出産を機にちょっと何だろう、落ち込む時期というか、引きこもっちゃう時期もあったんですけど。
そうなんですね。
でもなんかその時になんか一個だけ私のわがままだけは手放したくなくて、でその時やってたのがずっと趣味で続けてたヨガだったんですよね。
うんうん、
シンガポールの時からもずっとそのヨガで、ね、忙しい仕事もこうマインドと体整えてやってたっていうのを、その時間だけはなんか死守したくて、
うんうん、
あの子供を抱えてスタジオの近くで夫と待ち合わせして、うん、子供を夫に預けて1時間ヨガやって出入り口でまた待っててもらって終わって子供と引き取って帰るみたいな、
あ、
私はこの時間だけは死守したいから、このわがままだけは聞いてくださいみたいな感じで。
なるほど、ね、プラス何ご主人も受けてくださって、
もうそうですね、まあ、多分一番間近で私がなんだろう、こう落ちてるところを見てる、うん、存在だったので、それでね。
落ちてたのはどういうところに理由があったんですか？子育てっていうところですか？
そうですね。子育てっていうのもあったし、多分、今まで自分の思い通りにいろいろできてたことが一気にできなくなってしまったっていう状況下ですね。やっぱ日本だったらできたのにとか、
うんうん、
その時考えてたし、
うん、
子供預けられる場所がないし、手がなかったし、もう一人で私しかいないみたいな、この子を育てていくのは私しかいないっていう環境下のジレンマですよね。子供はすごく可愛くてママになりたいけど、でもキラキラして働いてるママを見たら、私もああだったかもしれないって思った時があって。
なるほどね。
ちょっとそのやっぱね、なんか夢は捨てずに、なんかね、なんか泣きそうになってきますけどね。ありましたね、
その時のマインドを支えたのが、まあご主人でもあるけれども、ヨガっていう存在だった。
そうですね。まあたまたまその時はヨガだったかもしれないんですけど、
うん、
とにかくなんか自分の、決めたことができる時間っていうか、で、その時に自分がママだったことが忘れられて、自分の存在がこう、ここにあるんだっていう時間が、まあ、ヨガを、まあ、たまたま本当にそれがヨガでよかったんですけど、まあ、ヨガが本来はそういうものっていうことが知れたっていうのもその時だったので、
うんうん、
あの解放された時間ができたかなって。思いますね。
そうか、その時の気持ちがあるから、今やっぱりそのマタニティというか、妊婦さんのヘルプになりたいってマキちゃんは思ってる
んです。うん、そうなんですね。
方法があったんですね、
うん。やっぱり自分の経験から、こんな簡単なことでね、なんか自分が解放されるのをやっぱり伝えたいなっていうふうに思ったので、
うん、
わがままを押し通す時間ぐらい作ってもいいんじゃないっていうのをやっぱり伝えたいなっていうふうに思って。
わがままでも何でもないですけどね、自分は親しくいるための
そん
な
数
時間じゃないですか。
やっぱりママになるといろいろ背負い込むものがね多い、それもでも勝手に自分で背負い込んでるものなんですけどね、誰にも多分ね、うん、お願いもされてないし、多分そのママが誰かにお願いしたら本当はみんな心よく引き受けてくれるけど、それを言い出せる結局勇気がなかったりとか、
うん、
ね、なんか起きもしない不安をやっぱり考えちゃったりするのがやっぱりママっていうこの、ね、うん、マインドがねあると思うので、
確かに確かに、やっぱいいままであろうとかどう見られているとか、うん、やっぱりいろいろ気になることありますもんね。
そうですね、
うんうん、そういうなんかヘルプを求めることで傷つくことだってあるじゃないですか。母親なんだからそれぐらいしなさいって、もし帰ってきたら、
うん、
余計傷つくから。
確かにね、
うん、
そうなんですよ。なんかやっぱ人がね、どう思われるかっていうのって一番気にしちゃいますよね。
そうですね、うん。でもそれはこう、ヨガっていう、 存在をずっとこう死守し続けたまきちゃん偉いですよね、うん、偉いっていうか
素晴らしいですね、そうですね、うん、でもニューヨークっていうところが本当にママなんだけど、うん、みんなすごく自由に過ごしてるっていうのを目の当たりにしてたから多分それも大きかったですね。あ、じゃあ私もいいんじゃんしてっていう。
なるほど、なるほど、
うん。思えたのが結構大きかったのかなって思いますね。そう。
確かに。あれ、なんかに、日本だとなんかお腹冷やしちゃいけないと思うけど、ニューヨークで結構へそ出しの妊婦さんいっぱいいますよね。
そう。
あれ、
自己主張ですもんね、もうあれ。
さらし巻いてないでいいのかな。
そう、もうなんかハイヒールとか履いたら日本じゃなんかどんな目で見られるか分かんないけど、みんなね、妊婦さんでもすごい高いハイヒール履いて歩いてるママとかいるし、やっぱりあれって自己を崩さないっていうか、自分っていう揺るがないものをね、みんな持ってらっしゃるからなんでしょうね。
なるほどね。そこからその沖野真紀ちゃんがそのインストラクターになるまでのはどういうふうな経緯があるんですか？
ですね、やっぱりヨガを続けていて、うん、何かこれを仕事にできないかなって考え始めた時があったんですよね。で、
うん、
何気なくインターネットであるのかなと、子連れでヨガインストラクターあるのかなみたいな。
探した。なるほど。
探したらもうめっちゃあったんですよ。子連れでヨガの、しかもなんか200時間なんですね、向こうって全米ヨガアライアンスで 200時間取る。
だから200ってついてるのか、あの資格名。あ、なるほど。
大体今皆さんね、200時間のやつ取るんですけど、あったんです。はい、もう真っ先に連絡しましたよね。本当にたまたま日本人の先生で、
あの、後にとても有名になられると
か、そうですね。ミリオンダイエット本を書く先生なんですけど、連絡を取ったら、実は今私も同じぐらいの息子がいるんですって言うんですよ、その先生が。
はいはい。
で、あの、シッターさんに、あの、仕事の合間だけ預けて、仕事ができてるから、そういうふうな働き方ができるんだよって、その時教えてもらって、できるんだって、なんか感銘を受けて、本当その先生との出会いが、もうこの、その後の人生を変えてもらえるきっかけになったんですけど、その目の前にね、そういうふうに私がなりたかった理想の、なんか像がそこにあったっていうのがすごく大きくて、で、もうトレーニング自体もやっぱ結構大変だったんですよ。子供連れて1時間半かけてバスで。
あ、そんなに？
そうなんです。都心まで出るの時間かかったんですね。ちょっと家が遠かったので。で、まあ、子供、まあ、見てもらう人がいるんだけど、その間に授乳とかしながら。
なるほどね。
座学。でもそういうママばっかりだったの、その時ありがたいことに。みんな授乳しながら、で、土日とか子供をね、パパに預けて、その時もみんな搾乳機シャクシャクしながら、自己をしてとか。
すごいシュールな絵だ。
でもみんなやりたいことがみんな、なんだ、決まってるから、もうそんなへでもないみたいな、そんな大変さは。
なるほどね。
目標ができたらやっぱ強いですね、ママって。
本当ですね。でもなんかその、気の向きで自分で調べて、こう、いろんなこう情報を取りに行って、その度にこう、ひらひらひらひらってこう道が開けていく感じですよね。
そうですね、確かに。なんか、そうかもしれない。なんかやりたいと思ったら、なんか、やり抜きたいみたいな。何か道はないかなって見つけてきましたね。
じゃあ、ニューヨーク離れがたかったですか？もしかして。
離れたがくなかったですね、今の時。やっぱり、ヨガインストラクターになってから2年、3年ぐらい、その仕事させていただいたんですけど、やっぱり生徒さんもすごくたくさんできていたし、で自分のね、なんか自宅だったけど、スタジオも開講できるぐらいまでになってたので、またこれゼロから始めなきゃいけないんだって感じです。日本に帰ってくるときって。
確かに。
そうです
ね。そしてね、戻られる先が、東京とか大阪ではなく、そのご主人様の、ごめんなさいね、そのいい悪いじゃなくてね、
そうそうそう、
ご実家だったじゃないですか。
そうなんです
よ、ね。だからちょっと環境がガラッて変わるところに変えられないです
ね。本当に、本当にこれがゼロなんだっていう感じですね。友達もいない、家族も親族もいない状況の、またゼロからスタートだったっていうところで、まあ、本当に一回諦めようかなと思ったんですけど、でもやっぱりちょっと頑張ってみようかなっていうきっかけがあったので、頑張れて、でなんかそのやっぱ01を生み出す時の、やるぞっていう感覚をちょっと思い出してきたっていう感じですね。ニューヨークの時に頑張れた気持ちを、もう一回ちょっとできたかなっていう感じで、まあ、今徐々に徐々にですけど、まだ。
ね、オンラインっていうね、あのまた一つの手段も今できてますしね。
そうですね。うん、でなんかコロナ禍もなんか逆に私は本当に結構ありがたい機会があって、なんかニューヨークとつながれたのもやっぱオンライン化になってからいろんなニューヨークの方とまた再会できたりとかできたので、多分これコロナがなかったらできてなかったんじゃないかなと思っていて、ね、交流会とかも今ねみんなオンラインでつながっていただいてたので、うん、じゃなかったら多分ずっと田舎で、ずっと田舎のヨガインストラクターだったかなっていう感じなんですけど
でも何しろマキちゃんってやっぱり英語の武器があるじゃないですか。
そうですね。
ね、英語とヨガと掛け合わせて、新たな価値を生み出していくこと
ですね。そうですね、うん。うん、ちょっとそれ本当にね、広めていきたいなって思ってるし、やっぱりその、英語って、英語がうまく喋れるのが大事なんじゃないっていうのって、結局やっぱマインドになった。それが結局ヨガと繋がってくるっていうか、その自己の解放が、
なるほど。
繋がってくるっていうのがあったので。
なるほどな、自己の解放。確かにそうだな、
オープンマイン。
それがやっぱり、あの、ケンマクちゃんのメッセージですよね。
そうですね。もうヨガを通して、こう、グローバルなマインドに、みんなでなったら、自分の考えてることなんて本当にちっぽけだし、こんなに世界にはね、生き生きして、やりたいことできてるママがいるんだよっていう、こう視野を広げていけば、ね、自分の抱えてる不安が本当に、さーって消えていくっていうか。それをね、ヨガを、私はヨガを通して伝えれるかなっていうふうに思ってるので。
うんうんうん。それこそですね、あの、不安を抱えてた時の木の巻ちゃんを今振り返ると大丈夫だよって。
いや、本当ですね。
言ってあげられますね。
うんうんうんうん。なんかそれが本当今の形っていうか。
素晴らしい。そして多分、あの、これからもっともっと木の巻ちゃんに憧れる方もね、増えていくと思うので、また一つの新たな、あの、ロールモデルとして、
うんうんうん、
女性のためにって言ったら変だけど、
そうですね、
姿をね、見せていっていただきたい。
うん、ね。なんか同じ思いの人が本当にたくさん集まれば、いろ、うん、それだけね、多くの人を解放できるというか、うんね、思いがどんどん伝わっていってもらえたらなっていうふうに思ってます。
ああ、素晴らしい。いや本当に素晴らしい。なんかね、メッセージがたくさん詰まったお話を今日伺わせていただいて、ありがとうございます、ね。
ありがとうございます。うん、
またあのね、こちらっていうか東京の方にもいらしたときにはぜひ、あの、英語でヨガを。
もちろんです。
教えていただければと。
やりたいですね。
ぜひぜひ。
なんか素敵な場所で。
ね、素敵な場所でね。ニューヨークを感じるようなところで。
はい、いい。
いや、今日ありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひ、あの、遊びに来てください。
あ、ぜひぜひ。
何回でも来ていただけるので。
ね、嬉しいです。
ありがとうございました。じゃあ最後今日も生捨てて締めますかね、そしたら。
あ、ありがとうございます。
はい。では、ありがとうございました。
はい。では、はい、今日は吸います。はい。で、生捨て。
それでは皆さん、良い一日を。失礼します。